次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくは担当課へお問い合わせください。なお、定員申し込みなどの記載がない場合は申し込み不要。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。現行の締め切り日は、9月号7月20日火曜日、10月号8月20日金曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時には検温し、マスクを着用してください。なお、各情報は6月17日時点です。3番、お知らせ、22台あります。はじめに、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。被保険者証の更新。8月から後期高齢者医療被保険者証が桃色に変わり、これまでの被保険者証薄緑色は使えなくなります。新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。有効期限は1年間です。有効期限の過ぎた被保険者証は市へお返しいただくか、ご自身での破棄をお願いします。限度額適用標準負担額減額認定証、減額証、及び限度額適用認定証、限度証の更新。減額証は医療機関の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるもので、住民税非課税世帯、低所得1、2に属する被保険者が交付の対象となります。限度証は医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されるもので、現役並み所得者区分1、2の被保険者が対象となります。現在交付されている減額証及び限度証の有効期間は7月31日までとなっており、今年度も引き続き対象となる人には新しい証を7月下旬に郵送します。これまで交付を受けていなかった人でも対象となり、交付を希望する場合は申請できます。保険料の決定、本算定。今年度の決定通知書及び納入通知書を7月中旬に郵送します。納入方法は、年金から直接差し引かれる特別徴収と、納付書や口座振替で納める普通徴収と、これらの両方で納める閉帳の3通りです。詳しくはホームページに掲載しています。また、年度途中に被保険者となった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めていただきます。なお、申請により、年金天引きの特別徴収から口座振替に変更することができます。申請は金融機関で手続き後に控えを市へ提出する方法と、キャッシュカードを市の窓口へ持参する方法があります。新型コロナに伴う保険料の減免。新型コロナの影響を受け、次のいずれかの要件を満たす人は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。対象は、新型コロナにより主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯。主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の1から3のすべてに該当する人。1、事業収入など、事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減収する見込み。2、 前年の所得の合計額が1000万円以下。3、減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合、電話064790-2028と、市保険年金課870-9629。7月は児童扶養手当の支給月です。5月6月分を7月9日に振り込む予定です。なお、転居・転出などがある場合、児童扶養手当も必ず届け出が必要です。問い合わせ、子ども支援グループ870-9655。漏水調査にご協力ください。上下水道局では貴重な水資源を無駄にしないため、市内全域で漏水調査を実施する予定です。上下水道局発行の証明書を左胸につけている漏水調査員が、道路上及び各ご家庭の水道メーター付近で作業を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。なお、調査員が作業中に各ご家庭内に上がり込むことはありません。期間は7月上旬から11月下旬まで。悪質業者にご注意を。上下水道局を装い、家庭内の水道管洗浄作業及び器具などを販売する悪質な業者がいます。このようなことは一切行っていませんので、十分ご注意ください。問い合わせ、上下水道局水道施設課、871-1195。介護保険制度が変わります。3年に一度、介護保険制度の見直しが行われ、令和3年度から5年度にかけて、介護保険サービスや費用負担が変更となります。1. 介護保険料。市では令和3年度から5年度までの第8期介護保険料を次の通り決定しました。所得段階は12段階あります。第1段階、対象者は生活保護受給者と世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者で、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の人、保険料率基準額かける0.50、保険料額年額38,520円、公費によるマイナス 0.2 の負担軽減後のものは、保険料率基準額かける0.30、保険料額年額は23,112円。第2段階、対象者、世帯全員が市町村民税非課税の前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が120万円以下の人、保険料率基準額かける0.75、保険料額57,780円、公費によるマイナス 0.25 の負担軽減後のものは、基準額かける 0.50、 38,520円。第3段階、対象者、世帯全員が市町村民税非課税の第1段階、第2段階に該当しない人、保険料率基準額かける0.75、保険料額57,780円、公費によるマイナス 0.05 の負担軽減後のものは、基準額かける0.70で53,928円。第4段階、対象者、本人が非課税で世帯に課税者あり、 前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の人、保険料率基準額 ×0.90、保険料額年額69,336円。第5段階、対象者、本人が非課税で世帯に課税者あり、第4段階に該当しない人、保険料率基準額、保険料額年額77,040円。第6段階から第12段階までの対象者は、本人が市町村民税課税者です。第6段階、前年の合計所得金額が120万円未満の人、保険料率基準額 ×1.20、保険料額年額92,448円。第7段階、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、基準額 ×1.3 で101,152円。第8段階、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、基準額 ×1.50、115,560円。第9段階、前年の合計所得金額が320万円以上、400万円未満の人、基準額 ×1.70、139,068円。第10段階、前年の合計所得金額が400万円以上、600万円未満の人、基準額 ×1.80、138,672円。第11段階、前年の合計所得金額が600万円以上、800万円未満の人、基準額 ×2.00、154,080円。第12段階、前年の合計所得金額が800万円以上の人、基準額 ×2.20、169,488円。以上です。低所得者の保険料の減免、65歳以上で次の要件すべてに該当する人は、介護保険グループに申請してください。要件、1、所得段階が第2段階、年額保険料38,520円。なお、2人世帯以上の場合、世帯の収入状況によっては、第3段階の人も対象になる場合があります。2、世帯の前年の収入金額の合計が108万円以下の人、1人世帯の場合、世帯の人数が1人増えるごとに48万円を加算。3、所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない。4、健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない。5、本人の所有する預貯金などの合計が350万円を超えない。6、本人及び同一世帯の人が居住用以外に土地もしくは家屋を所有していない。申請に必要なもの、減免対象者。印鑑、介護保険料納入通知書、健康保険証、本人及び世帯全員の1年間の収入がわかる証明書、資料など、年金振込通知書、市民税などの申告書の控えなど、本人名義のすべての預貯金通帳、1年間の記載があるもの。なお、7月末までに減免申請を行い、減免決定を受けた人は、4月分に遡り減額します。7月までの保険料は、当初の金額で納付してください。 8月以降の申請は、申請月に属する納期以降の保険料を減額します。法定減免、65歳以上で世帯の主たる生計維持者が火災による災害、死亡や心身の重大な障害、もしくは失業などによる収入の著しい減少があったときには、介護保険料が減免になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。なお、申請に必要なものは事前にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響による減免。65歳以上で世帯の主たる生計維持者が新型コロナの影響による死亡や重篤な傷病を負ったとき、または給与収入、事業収入、不動産収入、または山林収入のいずれかの減少が前年より10分の3以上と見込まれ、前年の対象所得以外の所得の合計額が400万円以下の時は、介護保険料が減免になる場合があります。注意、世帯の収入が年金収入のみの場合は減免対象外です。詳しくは、介護保険料納入通知書に同封している案内文やホームページでご確認ください。2. 施設サービス利用時の食費や負担限度額の基準などが一部変わります。8月から施設サービス利用時の食費の基準費用額が変更されます。また、低所得の人が施設を利用した場合の負担限度額について、8月から第3段階の細分化と食費の一部変更、受給要件の預貯金金額などが細分化されます。詳しくは更新のお知らせに同封している案内文やホームページでご確認ください。3. 高額介護・介護予防・サービス費の上限額が一部変わります。同一世帯員が同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担合計額が高額になった場合は、上限額を超えた分が申請により支給されます。8月から現役並み所得者の上限額が細分化されます。現役並み所得者とは、同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合、383万円以上、2人以上の場合、520万円以上ある世帯の人。自己負担段階区分、年収約1160万円以上の場合、1ヶ月の上限額、世帯合計14万100円。年収約770万円以上、約1160万円未満の場合、世帯合計9万3000円、年収約383万円以上、約770万円未満の場合、世帯合計4万4400円。問い合わせ、介護保険グループ870-0475。国民年金保険料の免除制度の申請。全額免除一部納付制度。国民年金の保険料は月額16,610円ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請により免除または一部納付にできる制度があります。申請者、配偶者、世帯主の前年所得から国の基準により判断されます。全額免除及び一部納付制度の承認された期間は、受給資格期間にそのまま参入されます。納付猶予制度、今年度分の納付猶予制度の申請も受け付けます。なお、継続審査対象者、前年度の継続審査希望者のうち、 全額免除か納付猶予が承認済みの人を除き、毎年7月から8月中に申請が必要です。新型コロナによる失業・事業の廃止・休止。新型コロナの影響により、失業・事業の廃止・休止の届け出を行っている人も、7月分以降の申請が必要です。日本年金機構のホームページから申請書などがダウンロードできますので、郵送での申請にご協力をお願いします。持ち物は、年金手帳か国民年金保険料納付案内書、印鑑、退職、失業による特例申請の場合は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票などの写し、送付先、問い合わせ、郵便番号 570-0083 森口市京阪本通り 2-5-5 7階森口年金事務所国民年金課 06-6992-3031 申し込みは市保険年金課 870-9654 追納保険料免除や納付猶予の承認期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、後から保険料を納付・追納できます。申し込み問い合わせ、森口年金事務所国民年金課 06-6992-3031救急車を呼ぶか迷ったら、救急安心センター大阪へ。急な病気や怪我をした場合に、救急車を呼んだ方がいいのか、今すぐ病院に行った方がいいのか、など、迷った時の相談窓口として、救急安心センター大阪があります。365日、24時間の対応で、医師や看護師、相談員が無料で救急医療相談に応じます。相談の結果、救急車が必要と判断すれば、救急安心センターから消防本部へ直接電話を転送します。ただし、緊急時は迷わず119番通報してください。救急安心センター大阪。電話、#7119、または、06-6582-7119 小児救急支援アプリ14歳以下を対象に緊急性を判断し症状に応じた近くの医療機関を地図に表示するスマートフォン専用の小児救急支援アプリがあります。医療機関や119番などにワンタッチで電話をかけることもできます。費用は無料、通信費は除きます。ただし、必ず医療機関に連絡し、受診できることを確認してください。問い合わせ、消防本部警防課、875-0249。7月は、青少年の非行・被害防止全国協調月間です。青少年を非行などから守り、健やかに育てていくには、地域や学校、家庭が一体となって見守ることが必要です。市では青少年指導委員会などと連携しながら、夏休み期間中の夜間巡視や子どもたちの見守り活動を行っています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、障害学習課、870-9686。ルールを守って楽しい花火。花火に書いてある遊び方をよく読んで大人と一緒に遊ぶ。水の入ったバケツを用意し、残り火を完全に消す。手持ちの筒もの花火は手の位置に注意する。風の強い日や燃えやすいもののある場所では遊ばない。 人に向けず途中で火が消えても筒の先に顔や手を出さない。問い合わせ消防本部予防課872-2342。住宅用火災警報器、電池は大丈夫？なりますか？住宅に住宅用火災警報器、重警器の設置が義務付けられています。重警器は煙を早期に感知して火災の発生を知らせ、あなたや家族の命を守ります。定期的な作動確認を、点検ボタンを押すか点検紐を引っ張り、少なくとも年に2回は作動するか確認してください。反応がなければ故障か電池切れです。古くなったら交換。電池切れと判明した重警器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなる可能性があるため、本体の交換をお勧めします。問い合わせ、消防本部予防課872-2342。子ども食堂支援事業補助金。家で一人で食事をとる、夜遅くまで一人で過ごすといった環境にある子どもに食事を提供し、地域で子どもたちを見守る子ども食堂を運営する団体に、開設費や運営費の一部を補助します。詳しくはホームページに掲載しています。対象は次の4項目のすべてを満たす団体。1、市内で子ども食堂を開設・運営。2、中学生以下の子どもを対象に、おおむね20食以上の食事を無料で提供。3、月1回以上実施。1回あたり2時間以上。4、保健所の指導に基づいて適切な衛生管理を行い、食品衛生責任者を配置。補助金の額、対象経費。開設経費は、冷蔵庫、机、椅子などの備品購入費。補助率2分の1、上限10万円。事業実施にあたっての施設改修費など運営経費は、食材費、食器、学習用品の購入費、ボランティアへの謝礼金、光熱水費など、1ヶ月あたり上限5万円。申請期間は7月1日木曜日から30日金曜日まで。申し込み問い合わせ、子ども支援グループ、875-8101。金婚式を迎えるご夫婦へ記念品を贈呈します。金婚式を迎えるご夫婦に記念品、祝詞を贈呈します。対象は昭和44年9月2日から46年9月1日に結婚し、市に住民票がある人。持ち物は金婚祝品申請書。申請様式はホームページからダウンロード可能。申し込み問い合わせ、7月30日必着までに電話、メール、郵送で郵便番号 574-8555、 高齢支援グループ870-0472。ホームページアドレス KOUREISIEN 高齢支援@city.daito.lg.jp です。生産緑地地区の指定の受付。市では市街化区域内において適正に管理されている良好な農地のうち、生産緑地法で定められた要件を満たし、市の基準に該当するものについて、生産緑地地区として指定を行っています。生産緑地地区の指定を受けると、農地にかかる固定資産税、都市計画税は、市街化調整区域の農地と同じく、農地評価及び農地課税となる。相続税及び贈与税に対して、 納税猶予の制度を適用することができる。原則30年間、農地などとして適正な管理・保全義務が生じる。建築物の新築・改築・増築や宅地の造成などの行為は原則制限される。7月30日金曜日まで。指定の要件は、一段の農地で面積が300平方メートル以上の規模であること。合理的な土地利用に支障がない農地。農業の継続が可能である農地。土地に関する権利を有する者全員の同意がある農地。問い合わせ都市政策課870-0483。府の太陽光パネル、蓄電池、共同でお得に購入できます。府では自宅の屋根で発電できる太陽光パネル、発電した電気を夜間も有効に活用し、災害時にも役立つ蓄電池を共同購入する参加者を募集しています。特別価格で購入できる機会にぜひご登録ください。参加登録は8月23日月曜日までです。割引例、太陽光パネル 30% オフ、太陽光パネルと蓄電池 23% オフ、蓄電池 22% オフ。説明会、オンライン説明会を実施します。また参加登録、詳しい情報はホームページに掲載しています。問い合わせ、大阪みんなのおうちに太陽光事務局、固定電話0120-758-300、携帯電話0570-075-300、平日は午前10時から午後6時まで。問い合わせ、府エネルギー政策課、0662109254。ネット119緊急通報システムの登録。ネット119は、スマートフォンのタッチパネル操作や携帯電話のボタン操作で、画面を見ながらチャット形式で119番通報ができる緊急通報システムです。利用には事前登録が必要で、説明会は延期していますが、登録は可能です。対象は、市内在住在勤在学者で、聴覚、音声機能、または言語機能に障害があり、音声による119番通報が困難な人。持ち物は、使用するスマートフォン、または携帯電話、身体障害者手帳。申し込み。手話が必要な人は障害福祉課。手話が不要な人は大東消防署通信指令室。来所を希望する日の7日前までに予約書を消防本部ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入の上、ファックスなどで送付ください。詳しくはホームページに掲載しています。問い合わせ、大東消防署通信指令室。875-0119、ファクス871-5654。公開します。市長の所得等報告書など、政治倫理の確立のための大東市長の資産等の公開に関する条例に基づき、提出された市長の所得等報告書、関連会社等報告書を公開します。閲覧開始日、6月30日水曜日。閲覧時間、午前9時から午後5時30分。市役所の休日を除きます。場所と問い合わせ、秘書広報課870-0402。飯森霊園使用者募集対象募書を追加。受付開始日、7月7日水曜日、受付時間、午前9時から午後5時30分。対象は、1、 大東市、守口市、門真市、四条縄手市の関係市に在住の人。2.1 以外に在住の人。申し込みは先着順。追加予定墓所、新規墓所、平面墓所12区10列は6区画。スロープ墓所、13区5列は12区画。変換墓所、未使用、既使用。なお、今回追加分のうち新規墓所は関係市に在住の人のみ申し込み可能です。詳しくは組合ホームページ及び組合事務所で公表。問い合わせ、飯森霊園組合0743781195。マイナンバーカード休日交付。7月11日と25日、いずれも日曜日、午前9時から午後4時30分、市民課にて、交付通知書がお手元に届いている人のみ、通常業務は行っていません。問い合わせ市民課870-0457。住宅耐震課、空き家の相談会。市では市民の皆さんの住宅の耐震化や空き家に関する様々な悩みを解消するため、専門家による個別相談会を開催します。皆さんの困りごとなど内容に応じて専門家が個別に相談を受けます。7月31日土曜日、市民会館にて費用は無料。時間は午前10時から正午までは、相談内容、住宅の耐震化、定員は先着申し込み順で12組。申し込みは特定非営利活動法人、人、家、町、安全支援機構、0120-263-150。午後1時から4時までは、相談内容、空き家、定員は先着申し込み順で24組。申し込みは都市政策課870-0483。不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。7月19日と8月2日、いずれも月曜日、午後1時から4時まで、1回30分以内、市役所にて、相談員。第1月曜日は全日本不動産協会。第3月曜日は、府宅地建物取引業協会。申し込み問い合わせ、都市政策課、870-0483。東京2020パラリンピック聖火トーチ巡回展示。聖火リレーで使用する聖火トーチ、聖火リレーパネルを展示します。7月20日火曜日、午前9時から午後5時30分と、21日水曜日、午前9時から午後3時30分。市役所本庁舎玄関口にて、問い合わせ、スポーツ振興課、870-9106。市税など納期限のお知らせ。期限の過ぎた納付書では、納付できない場合がありますので、期限までにお納めください。口座振替をご利用の人は、預金の残高確認をお願いします。期限までに納付が困難な人は、事前にご相談ください。対象となる税、保険料、固定資産税、都市計画税、第2期、国民健康保険税、第2期、後期高齢者医療保険料、第1期、介護保険料、第4期、納期限はいずれも8月2日月曜日。問い合わせ、固定資産税、都市計画税は納税再建課、870-0421。その他は保険収納課、870-9619。 寄付、株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円、自供術体操クラブから福祉事業にと3000円、大東の古典具さんから福祉事業にと1000円。以上でお知らせを終わります。
4番、催し。最初は総合文化センター内、私立公民館。電話873-3522。実験教室フェスタ。8月1日日曜日、午後1時から4時。5つの実験教室をグループで巡る。対象は小学生以上。定員は各グループ先着10人、計50人。協力は大阪桐蔭中学校高等学校、大阪産業大学、ミノリウムラボ、費用は100円。イベントの詳しい内容はチラシ、ホームページに掲載しています。申し込みは7月10日から電話か来館で。夏休み宿題応援、クリアファイルで8の字風車。8月9日休日、午前10時30分から正午と午後2時から3時30分、8の字型の風車作り。対象は小学生以上。定員は各先着12人。費用は100円。申し込みは7月6日から電話か来館で。公民館で平和シネマ鑑賞、蛍の墓。8月22日日曜日、午前10時30分から午後0時10分と、午後2時から3時40分、各30分前会場。定員は各20人、費用は無料。申し込みは7月6日から電話か来館で。総合文化センター内中央図書館、お知らせと催し、電話873-3523。今月の休館日、第1、第2、第3月曜日。今月のお話し会、7月10日土曜日、午前11時、朗読花水木。7月24日土曜日、午前11時、中央図書館員。今月の展示テーマ、一般書、サクッと読めちゃう手軽な本。児童書、海は広いな、大きいな。星に願いを、七夕。7月1日木曜日から7日水曜日。折り紙と願いを書いた短冊を笹に飾る。怪談どころ中央亭、夏の怖いお話し会。7月22日祝日、午後2時から3時。市民ギャラリーにて、怖いお話ばかりのお話し会。対象は小学生以上。定員は先着12人。費用は無料。中高生1日図書館員体験。8月4日水曜日、午前9時30分から午後3時30分。図書館司書を体験。対象は中学生、高校生。いずれも申し込みは7月10日午前9時から電話で。ライブラリ南郷内西部図書館、お知らせと催し。電話873-1451。今月の休館日、西部図書館、第1、第2、第3水曜日。学び南郷、第1、第3水曜日。今月のお話し会、7月17日土曜日午前11時、朗読花水木。7月25日日曜日午前11時、西部図書館員。今月の展示テーマ、一般書、推しのある生活。児童書、読書で肝試し。 調べる学習ワークショップ、本に隠れたお化けを探せ、妖怪コレクター。7月23日祝日午後2時。対象は小学生。申し込みは7月8日から。スペシャルお話し会、8月7日土曜日午後2時。大型絵本など盛りだくさんのスペシャルなお話し会。出演は大東語り部の会コンペイトー。費用は無料。親子で兜作り教室、8月1日日曜日午後2時。三好長慶のお話を聞きながら親子で兜作り。対象は小学生の子と保護者。小学生の図書館員体験、8月8日祝日午前10時。対象は小学生。ライブラリ南郷フィルムセレクションズ、平和上映会、千の風になって、8月9日休日午後2時。定員は先着15人。費用は無料。以上3つの申し込みは5日午前9時から電話で。図書館夏のスタンプラリー、7月19日月曜日から8月31日火曜日、3つの図書館で本を借りてスタンプを集めよう。場所と問い合わせ、中央図書館、電話 873-3523、 西部図書館 873-1451、 東部図書館 812-6768。 ライブラリ市場内東部図書館、お知らせと催し、電話 812-6768。 今月の休館日、第1、第2、第3火曜日。今月のお話し会、7月24日土曜日、午前11時、東部図書館員。8月7日土曜日、午後2時、朗読花水木。今月の展示テーマ、一般書、ひんやり夏を楽しく。児童書、海は広いな、大きいな。夏のお話フェスティバル。来島語り部の会コンペイトー。7月10日土曜日午後2時、歴史とスポーツふれあいセンターにて。対象は子と保護者。ビューン、紙コップロケットを飛ばそう。7月23日祝日午前9時30分から2階カウンターにて配布。紙コップを使ったロケットのおもちゃ。定員は20セット。費用は無料。ペットボトル水族館を作ろう。7月24日土曜日午前9時30分から2階カウンターにて配布。ペットボトルを使ったエコ工作。対象は小学生以上。定員は20セット。費用は無料。夏の怖いお話し会。8月8日祝日、午前11時から正午と午後3時から4時、歴史とスポーツふれあいセンターにて。暗い部屋で怖い話。対象は小学生以上。定員は各10人、費用は無料。未就学児は入場できません。申し込みは7月21日午前9時から電話で。第69回から第71回大東川柳発表。大東を愛する、大東を楽しむ、大東川柳。今回は第69回から71回の発表です。3月4月5月に投句していただいた中から、町へのこだわりや愛情があふれる作品を選び発表しています。3月、館長賞、青空と春の日差しと大東市、桃かき。辞典、飯盛も芽吹き始まり若化粧、青蘭。4月、館長賞、飯盛山、桜が本の文字隠す、 西洋草。辞典、手をつなぐ観音桜に影一つ。桃かき。五月、官庁省。傘たたみ、飯盛虹に願い事。西洋草。辞典、雷東の三輪訪ねて荒野道。広子シニア。遠くは毎月末の締め切りとなります。遠くに関するお問い合わせは西部図書館まで。電話873-1451。アクロス、電話869-6505。アクロス15周年記念事業。アクロス公式マスコットキャラクター大投票。7月18日日曜日から8月18日水曜日、応募イラストを館内に展示し、一般投票、ホームページ、SNS などでも投票可能。費用は無料。多彩な事業の歴史展、7月19日月曜日から8月24日火曜日、午前10時から午後6時、最終日は午後5時まで。開館から15年の歴史をチラシや出演者から寄贈されたサイン色紙の展示で振り返ります。雷東人材問屋の登録団体ご紹介動画の上映会も同時開催。費用は無料。混雑時は入場制限もあります。3世代で楽しむデベソ版ズッコケ狂言、でんでんむしむし48。9月11日土曜日、午後2時から3時、30分前会場。ワークショップを交えて、狂言をわかりやすく、より面白く演出。演目、いろは、かぎゅう、かたつむり。狂言体験プチワークショップ。出演は、民族芸能アンサンブル若駒、定員は60人、費用は大人ペア2000円、大人&子供ペア1500円、大人1200円、子供小学生から高校生800円、未就学児は無料。申し込み問い合わせは7月6日からアクロスへ電話か来館で。DIC21 文化情報センター、電話869-6505。 DIC 小劇場、終戦76周年企画ドキュメンタリー作品上映会、花と兵隊。8月15日日曜日正午、午前11時20分開場。未就学児は入場できません。定員は30人、費用は無料。正午から1分間の黙祷を行います。申し込み問い合わせは7月6日からアクロスへ電話か来館で。歴史とスポーツふれあいセンター内、歴史民族資料館。電話876-7011。書き点、昔のお仕事 in 雷東。雷東の産業史。7月17日土曜日から9月5日日曜日、午前9時30分から午後7時30分、第1、第3火曜日は休館。雷東地域の昔の仕事、産業に焦点を当て、所蔵の民具を展示。費用は無料。宝石石鹸を作ろう。7月23日祝日、午前10時から11時30分と午後2時から3時30分、歴史とスポーツふれあいセンターにて。対象は小学生以上、低学年は保護者同伴で。定員は各先着5人、費用は500円。持ち物は持ち帰り袋、凍った保冷剤。大人だけの参加もできます。ミニチュア粘土でパンケーキを作ろう。 7月25日日曜日午後1時30分と3時30分、小学生低学年までは保護者同伴で、定員は各先着10人、費用は1500円、持ち物は持ち帰り袋。三好長慶生誕500周年プレイベント。展示、飯盛城築城。調査成果から見る城の作り方。飯盛城跡で実施した発掘調査では、巨大山城を作るために行われた土木工事の遺構を確認しています。今回の展示では、築城をテーマに、土木工事の遺構に焦点を当て、城を作るためにどのような工事が行われたのか紹介します。7月3日土曜日から8月1日日曜日、午前9時30分から午後7時30分、第1、第3火曜日は休館。費用は無料。問い合わせは歴史民俗資料館。電話876-7011。キャンピー大東。電話874-5165。親子でもっと遊ぼうデイ。飾り積みを作ってみよう。9月26日日曜日、午前11時から午後3時、キャンピー大東及び周辺にて、現地集合解散。対象はファミリー。定員は30人。費用は大人1800円、3歳から中学生1500円、2歳以下は無料。申し込みは7月7日正午から青少年協会ホームページで。問い合わせはアクロス1階の青少年協会まで。北条人権文化センター。電話877-6067。親子遊ぼう会。7月21日水曜日、午前10時から11時。対象は未就学児と保護者。申し込みは7月7日から15日に電話で。キッズルームチャケラ。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。対象は未就学児と保護者。ダンススクール。毎週水曜日午後4時30分から5時30分、祝日は除く。フリースタイルダンス。講師はルリナさん。対象は5歳以上。費用はチケット制で1回500円。ホッとできるサロン。毎週金曜日午後1時から1時30分。誰でも自由に利用できる交流の場。元気でマッセ体操。相談。生活、人権、就労、進路選択の相談を行っています。北条人権文化センター、特定非営利活動法人北条。月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分。火曜金曜日は午後8時30分まで。問い合わせは電話876-2560。野崎人権文化センター、特定非営利活動法人、大東野崎人権協会。月曜から金曜日、午前9時から午後6時。第1、第3土曜日は、午前10時から午後6時。月曜、金曜日の進路相談は、午後8時まで。問い合わせは、879-8810。ワークサポート大東、就労相談のみ。月曜から金曜日、午前10時から午後6時。住の道 2-2、大東三名津2番館4階。問い合わせ、870-5370、予約制。図書館アラカルト、図書館員が選んだおすすめ本。ダチョウはアホだが役に立つ。塚本康弘著、幻冬舎。京都府立大学学長で、ダチョウを愛するダチョウ博士が、ダチョウのとんでもないパワーについて解説。 新型コロナウイルスの治療薬でもパワーを発揮する。ダチョウのアホな一面には思わずほっこり、ダチョウパワーに圧倒させられる一冊です。調べる、まとめる、発表する、調べ学習パーフェクトガイド、稲葉重勝著、秋田清美、竹泉実監修、新日本出版社。図書館の本や新聞の調べ方、調べた情報のまとめ方などが分かりやすく解説されており、調べ学習のヒントがたくさん詰まっています。まさにパーフェクトガイド、調べ学習の参考におすすめです。7月の自動車図書館山並号は、寺川団地三ヶ小学校、北条小学校、愛の里辰馬、辰馬公会堂、学び北新、諸福小学校に行きます。寺川団地の運行は1回です。変更の場合もあります。野崎人権文化センター、電話879-1551、なごみスペース、7月8日15日いずれも木曜日、午前9時30分から11時30分。お茶を飲みながらお話や折り紙。対象は15歳以上。費用は無料。別途材料費がかかる場合があります。指で描くパステルアート。7月16日金曜日午前10時から正午。テーマは水車小屋。講師は空色の種理香さん。対象は15歳以上。定員は8人。多数の場合は抽選。費用は800円。ジェルキャンドルを作ろう。7月21日水曜日、午後2時から4時。対象は15歳以上。定員は6人。多数の場合は抽選。費用は900円。楽しく作ろう、なごみキッチン。7月29日木曜日、30日金曜日、午前10時から正午と午後2時から4時。内容は桜餅。対象は15歳以上。定員は各6人。多数の場合は抽選。費用は800円。持ち物はエプロン、三角巾、布巾3枚、持ち帰り容器。以上3つの申し込みは7月10日までに。来館または電話かファックスで。夏休み小学生対象、指で描くパステルアート。7月30日金曜日午後2時から4時。対象は小学生。次は乗り物大集合 in 中央図書館。7月13日火曜日から8月22日日曜日。乗り物のイベントがいっぱい。スタンプラリーもやってるよ。無料。チャレンジ乗り物クイズ、乗り物の木、乗り物お楽しみ袋など、7つの催しがあります。問い合わせは中央図書館、電話873-3523。北条コミュニティセンター、飯盛プラザ、電話812-7900。指定管理者女子授業、認知症予防音楽ケア体操。7月2日16日いずれも金曜日、午前10時から11時。講師は田切真理子さん。定員は各40人。費用は各500円。申し込みは北条コミュニティセンター、電話812-7900。問い合わせ田切090-9217-8673。プティパアロマクラフト教室。7月12日26日いずれも月曜日、午前10時から午後5時。15日29日いずれも木曜日、午前10時から午後9時。講師は小川博子さん。費用など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせは小川、 090-7341-4477 ベビーマッサージ教室ハグハグ7月27日火曜日午前10時30分対象は1ヶ月検診後から1歳6ヶ月の子と保護者スポーツ自主授業コミセンサッカー教室大地 FC 7月5日12日19日いずれも月曜日午後3時30分から4時30分は5歳以上の未就学児午後4時30分から5時30分は小学生北条グラウンドにてバスケットボールアカデミー7月6日から27日の毎週火曜日午後4時45分から5時45分はエンジョイクラス小学1年生から6年生午後6時から7時20分はチャレンジクラス小学3年生から6年生北条体育館にて提案公募型委託事業三好長慶校&飯盛城市民サポーター養成講座7月10日開講式と語り部シアター講演講座その時大東の歴史が動いた講師は水永康夫さん河村智之さん31日大東の歴史と未来への魅力づくり講師は産業文化部職員いずれも土曜日午後1時30分401室にて定員は先着各20人申し込み問い合わせは大東三好長慶会河村080-2418-7587総合福祉センター電話872-2222指定管理者自主事業高齢者の健康を考える日ズームでオンライン健康講座&足湯など7月16日金曜日午後2時から3時せんなりヤクルト販売株式会社によるズームを活用したオンライン講座良い睡眠のための健康管理足湯健康測定健康相談など対象は60歳以上の市民定員は15人費用は無料持ち物はタオル多数の場合は抽選当選者のみ連絡申し込みは7月5日から7日に電話から行かんで健康チェック&相談会7月27日火曜日午後2時から3時株式会社赤壁管理栄養士などが野菜摂取量ヘモグロビン量骨密度体組成を測定結果をもとに相談もできます対象は60歳以上の市民定員は先着15人費用は無料申し込みは7月12日から14日に電話から来館で野崎参り公園電話878-3303シニア向けスマホ講座7月28日水曜日午後1時から3時カメラを使って遊ぶ LINE 講座対象はスマートフォンを持っていてアプリをダウンロードできる人定員は10人費用は無料申し込み問い合わせは生活サポートセンター812-6571次は図書館を使った調べる学習コンクール図書館の本を使って調べてまとめた作品を募集します対象は市内在住在学者応募部門小学校低学年の部小学校中学年の部小学校高学年の部中学生の部高校生の部子どもと大人の部子どもと大人のグループ大人の部 大学生、社会人など。募集作品、テーマは自由。サイズの目安は、小学生は最大 B4、中学生以上は最大 A4。ページ数は50ページ以内。調べるときに利用した資料名や図書館名を必ず書いてください。審査・表彰。市長賞ほか各賞を授与する予定です。上位入賞作品は本人に確認の上、全国コンクール、公益財団法人、図書館振興財団主催の三次審査に推薦出品します。応募作品は来年3月にお開始します。申し込みは8月23日から9月10日に必着。在学している学校、または市内の図書館に提出。応募の前に、説明会。7月22日祝日、東部図書館にて。25日日曜日、中央図書館にて。いずれも午前10時と午後2時。23日祝日午後2時、西部図書館にて。コンクールについての詳しい説明とワークショップ。申し込みは7月8日午前9時から電話か来館で。相談会、7月27日火曜日から29日木曜日、東部図書館にて。30日金曜日から8月1日日曜日、西部図書館にて。いずれも午後2時から4時。28日水曜日から30日金曜日、午前10時から正午は、中央図書館にて。調べ方のコツやヒントを教えます。対象日以外でも随時相談を受け付けます。問い合わせは、中央図書館、電話873-3523。主催は市立図書館。大東市障害者生活支援センターの催し、電話806-1331。ボッチャ、7月2日金曜日、19日月曜日、午後2時、費用は無料。ちぎり絵、夏の夜、死体、7月15日木曜日、聴覚、16日金曜日、午前10時、費用は各200円。靴下編み、座布団、資格、7月21日水曜日、午前10時と午後2時、費用は無料。ハンドメイド、死体、7月28日水曜日、午前10時、聴覚、30日金曜日、午前10時と午後2時。サンドイッチポーチ。費用は各200円。対象は身体障害者手帳を持っている人。定員は各5人。申し込みはすべて先着予約。場所と問い合わせは大東市障害者生活支援センターまで。その他の催し、5台あります。深北緑地の催し、七夕飾り、7月1日木曜日から7日水曜日、午前9時から午後4時、管理事務所前にて、費用は無料。深北の日ボランティアデー、7月4日、福の池浮草取り、8月1日、アジサイの剪定、いずれも日曜日、午前9時30分から10時30分。集合場所は管理事務所。費用は無料。雨天中止。蚊取り線香作り。7月22日祝日。午前10時から11時。管理事務所前にて。除虫肉パウダーで蚊取り線香作り。費用は300円。フィカタックのチャレンジミッション。7月25日日曜日、午前10時から11時、テニスコート前にて、植物探し、費用は無料、雨天中止。申し込み問い合わせは、 深北緑地管理事務所877-7471青少年協会の催し、放課後ベースキャンプ、7月14日、21日、いずれも水曜日、午後2時30分から7時30分、総合文化センターコミッティサロンにて、対象は小中学生、高校生、大学生。問い合わせは青少年協会、874-5165。出張ハローワークビジネスマナーセミナー、7月29日木曜日午前11時から正午と午後1時30分から2時30分市役所にて、就職活動で気になるポイントを学ぶ、定員は各先着15人、費用は無料。申し込み問い合わせはハローワーク門間職業相談部門06-6906-6831 44シャープ。ひらめきときめきサイエンス、7月31日土曜日午前10時大阪産業大学中央キャンパス16号館にて、対象は高校生。問い合わせは大阪産業大学産業研究所事務室深沢、875-3001大東市教育研究フォーラム。学校と家庭、地域がより連携を深め、共に子どもの力を伸ばすために、これまでの実践と個別最適な学びについての講演を行います。8月24日火曜日午前10時から11時50分市民会館にて、講演個別最適な学びの実現に向けて、大東市の教育に関わる中で、講師は関西大学総合情報学部教授、小柳脇夫さん。費用は無料。手話通訳が必要な人は8月5日までに申し込んでください。問い合わせは教育研究所、870-9107。これで催しを終わります。